島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日は郡山駅前の総合病院に勤務されています山口大さんにお話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあこう固く紹介したんですけど、まあ、実はあの昔からね、
はい、
知り合いではあるんですけれども、まあ、すごく緊張されているということ。
緊張してます
なんですけれども、あのまあ駅前のね、はい、病院に勤められてるっていうことなんですけれども、具体的には仕事の内容は何ですか？
は、放射線技師っていう仕事をしてます。
勤めて何年ぐらいになります？
今年で20年になります。
じゃあもう結構役職的にも高い？
もう役職、まあ、名ばかりの役職はついてますけれども
けどもう結構20年も経つと、はい、下に部下も
いっぱいいます。
あ、じゃあなかなか大変。あれ、だからちょうど中間管理職みたいなところになる。
そうですね、今ちょうど上からと下からの圧力ですね
大変ですか？
大変なところ。
あ、大変ですか。まあけど一生懸命ねやってるから忙しい、忙しい毎日なんじゃないですか？
あ、まあはい、忙しいっていうことに
忙しい毎日をね、
はい、毎日を
あの過ごしているということなんですけれども、はい、まあ、改めてまあこの番組なので震災の時のことについて聞きたいんですけれども、はい、あの2011年のまあ3月11日なんですけれども、震災の時は仕事？
あ、仕事してました。
ちょうど何をしてた時だったんですか？
ちょうどですね、あのお昼を食べて、で午後の検査を少しやって、
はい、
でちょうど私の勤めているその所属先の検査部署は、
はい、
ちょうど検査と検査の合間だったんですね。
あ、
だったので検査室に患者さんがいなくて、
あ、
まあ、幸いしたんですけれども、隣にこうまた別な検査室がありまして、
はいはい、
そこにはちょうど、まあ、MRI っていう検査を、
はい、
真っ最中だったっていう、
はい、
まあ、そういうところもありまして、ただ震災が来た時は本当にもう大きな揺れでですね、
はいはい、
で病院もあの新築してちょうど1年目だったんですけども、
うんうんうん、はい、
それで耐震構造が良かったせいか大事には至らなかったんですけど、
うん、
もう目の前にその CT 装置って言って、
はい、
輪切りの検査をする、
はいはいはい、CT、はい、
なんですけど、それが大体 1.5 トンぐらいあるんですよ。
はいはいはい、
それがですね思いっきり揺れてまして、
あれけどそれはじゃあ患者さんがいないからよかったみたいな、
よかったみたいなところは、
ひょっとしてやってたらどうしていいかも困っちゃうような感じ、
はい、まあ、日頃からその非常事態とか緊急停止ボタンとか、
はい、
あと手動で診断を出して、
は
い、あと患者さんを下ろすとかっていうのはあるんですけれども、震災の時はですね、あまりのこう揺れの大きさにちょっとビビって、
あと、
まあ、ちょうど検査と検査の合間とはいえその検査室にいたもんですから、
はい、
本棚がもう倒れてきそうだったので、
うんうんうん、あ、だから棚を押さえるみたいな、
はい、押さえてました。 スタッフ3人で、女性2人と、
はいはい、
私と、
あら、
そうなんです
よ。大変でしたね。
大変でしたね。
そうなんだ。
あれはちょっと びっくりしました、ね。
まあ多分人生で初めての経験ですよね。
はい、ですね。
言ってもね。だからまあその震災の訓練というか、
はい、
みんなやってたとしても、はい、なかなかね、急にその実際になっちゃうとどうしていいかわからないってことの方が先に来ちゃったかな。
来ちゃってましたね。
だ
って地震って縦揺れ横揺れとかってよく言いますけど、うん、ますね、うん、あと、まあ、経験上地震なんていうのはよくありましたよね、震度3とか、
うんうんうんうん、
でもあの時の揺れって今思うと、
はい、
天井から何かが落ちてくるっていうより地面が抜けんじゃねえかなっていうような、なんかこうバランスボールの上にこう平たいベニヤ板を置いて、はい、その上に立ってるみたいな。
あ、もうけど相当
なんかもう足がゆらゆら揺れちゃって、
もう立ってるのに立ってる、なんだろう、スクッと立てないっていう感じ
か。そうなんです。なんかこれそこ抜けんじゃねえかなっていう、そんな感覚でした。
けどほら病院ってそのまあ検査室もそうだけど、はい、要するに患者さんは行ったわけでしょ、
はい、はい、
だからその移動なんていうのかな、避難させるとかも大変だったんじゃないのかなって思うんですけど、そのあたりはどうですか。
そうですね、その辺は、まあ、起きてからすぐに隣で検査をしてたっていうのもあるんですけど、
はい、
まあんましこちょっと記憶にもないんですけど、もう大慌てで、
うんうんうん、
とりあえずは1階に、まあ、8階建て、病院8階建てで、その上にマンションがあるんですけど、
はい、
とりあえず病院の中は外来患者さんは1階にみんなで下ろしたような記憶がありますね。
あれけど入院患者さんとかもいるから、そういう方たちはどうしたんですか。
もうずっと入院されてました。
あ、もう病院の中にとりあえず震災の時も、はい、特にそこでは問題は、
そこで問題ありませんでしたね。
あ、じゃあまあまあけどその駅前の病院はまあ新しくなったっていう、
新しく
なるほど、まあ、逆に幸いした、
はい、ありまして、
なるほどね。
で大きなそのひび割れとか、あとは何か故障とかっていうのは病院自体はですよ、
うんうんうん、
なかったように、階段とかの壁がちょっとひび割れたりですね、
はい、
あと細かいひびとかはあったんですけども、
うんうんうん、
病院自体は
じゃあまあそれほど大きな被害もなく、入院患者さんにしてもとりあえずとどまってても大丈夫っていうような感じだったのかな、
はい、だったと思うんです。そして、まあ、ただあの機械室で検査室の機械なんかは、うん、まあ、放射線科でもいろいろとこう専門的になっちゃいますけど、
うんうん、
CT とか MRI とか、
はい、
あとテレビの透視の検査とか、
はい、
あとレントゲンって言って健康診断で使う一般の撮影なんてあるんですけど、生き残ってたのはやっぱり CT とあと一般の検査のレントゲンの機械だけで、
うんうん、
その他の機械はほとんど止まっちゃってました。
あれちなみにもう機械自体はもう使えないぐらいの壊れちゃったとかそこまではなかったんですか。
MRI がちょっと壊れちゃって何日間か動かなかったような気がするんですよ。
あ、じゃあまあ直せば直るような、
もちろん
ただまあ故障するぐらいの普段の地震であれば考えられないことですよね。
そうですね、
言ってもね、揺れで故障したってことですもんね。
そうです、そうです。
まあ大変でしたね。
大変でしたね。
うーん、
あと、まあ、ちょうど電子化っていうんですか、
はい、
患者さん情報なんかも、
あ、そうか、今そのカルテも電子化だから、あれけどそういう場合ってどうなっちゃうんだろう。
そういうのも一時止まっちゃったもんで、
あ、そっか、
で患者さんのオーダーシステムがちょっと落ちちゃったもんですから、
はいはいはいはい、
全部手動で、
ね、そうだよね、
便利になったのはいいんですけど、そういうの止まっちゃうと今度全部
全てが使えなくなってしまうってことだもん ね。ああ、いや大変だったね。
結構てんやわんやな、まあ、すぐあの復旧はしたんですけど。
なるほど、
はい、
うーん、
このインタビューの続きは次回7月5日に放送しますので、ぜひお聞きください。
じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい。そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。